さて今回はロジウィルグローバルサプライズっていう企業がですね、打ち出している次世代プラットフォームロジウィル 24.ai、 これに迫っていきたいと思います。ウェブサイトの情報とか、プレスリリースとかいくつか資料をお預かりしてまして、あなたと一緒にこの資料を読み解きながら AI とかロボット、それからデジタルヒューマン、こういうものがこれからの物流とか流通をどう変えていくのか、そのあたりの可能性を探るのが今回の狙いです。早速ですが未来の姿ちょっと覗いてみましょうか。
はい、いただいた資料全体を見て強く感じたのはですね、これ単に新しい技術を紹介しますっていうだけじゃなくて、やはり物流業界がこう直面している2024年問題みたいな、人手不足ですとか働き方の課題ですね、ここにどう技術を組み合わせていくかという、その社会課題解決へのアプローチっていう視点が非常に明確だなと感じました。
なるほど、技術紹介にとどまらない課題解決とセットなんですね。ではその中核技術ですけど、まず、デジタルヒューマンによる AI コマース、これ目を引きますね。 AI のアバターが24時間、しかも42もの言語でライブコマースをやるっていうのはかなりのインパクトですが、
そうですね、単に多言語に対応しているっていう、それだけでもすごいんですが、それ以上に注目すべきは AI が顧客一人一人の、例えば購買データとかそういうものからですね、本当にその人が何を求めているのか、どんな体験をしたいのかっていうのをこう予測して提案するっていう点なんです。資料にも顧客体験価値、いわゆる CX の向上ですとか、あとはオンラインとオフラインの顧客情報を統合するオムニチャネル戦略、ここへの貢献が示唆されてますね。
なるほど、
これは売る側と買う側の関係自体を変えるかもしれない、そんな可能性を感じます。
関係性が変わると。次に自動化された倉庫管理、ここではロボティクス、RPA 技術なんかも使ってピッキングから出荷まで24時間体制を目指すと、これは分かりやすく効率化につながりそうですね。
ここで興味深いのは資料にあった人とロボティクスの競争運用をハイブリッド型で提供するっていうこの考え方ですね。つまり全部をロボットに任せにするんじゃなくて、人が得意なこと、ロボットが得意なこと、これをうまく組み合わせると、労働力不足を補いつつより柔軟な現場を目指しているということかなと。ロジウィルさん自身が物流業務を代行するFBL っていうサービスモデルもこの文脈で語られてますよね。
なるほど、完全自動化ありきじゃないと。その競争運用っていうのは資料にはもう少し具体的な、例えば人とロボットがどういうふうに連携するのかみたいなイメージはありましたか？
詳細な運用フローまではちょっと書かれてなかったんですが、読み取れる方向性としては、ロボットが物理的な作業、力仕事とか単純作業を主に担って、人間はもっと複雑な判断ですとか全体の管理、あとはロボットのメンテナンスとか、そういう付加価値の高い業務にシフトしていくと。まさにこれも2024年問題対策っていう側面が強いんだろうなと感じますね。
役割分担が進んでいくということですね。わかりました。そしてデータの扱い方も新しい。ブロックチェーンデータマネジメント、物流情報の追跡とかスマートコントラクトでの自動決済、これで透明性とか信頼性を高める狙いと。
ブロックチェーンって改ざんが極めて難しいですからね。特に国境を越える取引とか高価な商品なんかだと、誰がいつどこで何を扱ったかっていう記録、トレーサビリティですね、この信頼性を担保する上で非常に重要です。あとは契約条件が満たせれたら自動で支払いが行われるスマートコントラクト、これも手続きの効率化につながりますよね。
確かに。それから環境への配慮も結構強調されてますね。物流センターで太陽光発電を使ったり、まだ構想段階みたいですけど、自動運転の宅配ロボットでこうエコな配送を目指すとか、実際に川崎 SDGs ゴールドパートナーっていう認証も受けてるとありますね。
そうですね、持続可能性、サステナビリティはもう今の時代のビジネスには不可欠な要素ですから、資料には省エネ設計のロボット導入とか、そういう具体的な行動に触れられている点はやはり評価できるかなと思います。
はい、でこうした取り組みは国内だけじゃないんですね。グローバルにも展開していると。中国、北米、ヨーロッパ向けの越境 EC 物流支援、特に中国向けには WeChat ミニプログラムでの出店サポートとか、 かなり具体的な動きもありますね。
え、特に中国向け強いですよね。企業から消費者へ直接送る B2C モードとか、個人間の取引に近い C2C モード、あとは保税倉庫を使う方式とか、こういう多様な配送形態にロボティクスを連携させて対応できるっていうのを業界初と謳っている点は、これはまあ大きな強みでしょうね。単にサービスを提供するだけじゃなくて、このビジネスモデル自体をこう海外に持っていこうという考えもあるようです。
なるほど。技術、課題解決、環境配慮、そしてグローバル展開まで。いや、本当にこう全体が統合されたプラットフォーム構想なんだってことがよくわかりました。ロジウィル 24.ai。
ええ、そうですね。今回の資料全体からこう浮かび上がってくるのは、 AI とかロボットが単に作業を効率化するっていう、まあそれだけじゃなくてですね、販売の戦略から在庫管理、国境を越えた配送、そして最終的な顧客体験まで、流通と物流のバリューチェーン全体をこうつなぎ合わせて最適化しようとしている、そういうかなり野心的な試みだなと。流通×物流のワンストップ連携っていうのがその核心かなと思います。
いやー、未来のビジネスの形がちょっと垣間見えたような気がしますね。さて、今回の情報を受けて最後に、あなた自身でちょっと考えてみてほしい問いがあります。こういう AI とロボットが高度に連携したプラットフォームがもし当たり前になったとしたら、私たちの買うっていう行為、あるいは働くということ、その意味はどのようにさらに変化していく可能性があるでしょうか。